こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
いや
ー、なんか暑い。
暑いですね。
なんかもう暑い。
もう、すかさず夏。
うん、なんかムシムシする。
ね。
梅雨？
梅雨。
ね。
そんな、
はい。
時は、スカッと。
あ、最近なんかそんな多いな。
そんな
多い。うちらなんかすぐドライな感じになろうとするとこあるね。
そう。考えるのがめんどくさいからね。
だいたい乾いてるね、方向のものがね、好きやからね。
好きたいが。
あ、
好きたい。
好きたいが、好きたい。もうこれ絶対切らんといてくださいね。好きたいが、好きたいは、もうこれカットできませんから。
これイベントで言っちゃったやつですよね。
そう。
イベントで言っちゃった失言ですよね、これ。
ほんで、ちくひめさんが普段、ラジオで、切ってるのこういう発言なんです。
そう。
うちと喋った時の思い出と、うちが配信聞いた時の思い出がちょっと違うんですよ。
あれなんか切られてんなと思ったら、だいたいこういう発言。
そう。なんかが足りひんと思ったら、こういうやつです。
満を持してね。
好きたいが、
好きたい。そう。
なんかさ、旅行とかのさ、なんか、そうだ、京都行こう的なさ。
でも多分、広告代理店に出した時点でボツになるやつだよ、ね。
好きたいが好きたいはないですわ。
ちょっと今回は、距離の結果、今回のちょっと見送りってことでっていう、言われるキャッチフレーズなんだけど。
いいけどね。だからそういえば確かにさ、うちら、なんかめっちゃ好きたいの話最近するね。
うん、好きたい。
好きたい。好きやからね。
好きやから。だから今回は、好きたいなんですよ。うん、満を持して。
あ、なるほど。うん、そうか。確かに、うちら普通に好きたいのこと喋りすぎてたけど、なんか一回もさ、そもそもみたいな話したことなかったね。
そもそも好きたいとは何っていう。
うん。確かに。急にどうしたみたいな感じやったかもしれん。
これを、
うん、
もういいよって、最終的に今日終わる頃にはもういいよ、うん、もう十分だよ、お耳がいっぱいいっぱいだよっていうところまで好きたいを、
うん、
お前らにぶち込んでいこうと。
ぶち込んでやるぜ。
ぶち込んでやるぜ、お前らの中に好きたいの魂を。
いきなりバーバリアンスタイルですよ。
これが好きたいですよ。
いいですね。
っていうことで、
はい、
ちょっと始めたい、早速始めたいと思うんですけど、
はい、ババリア先生お願いします。
ババリア先生は今回いろいろ出展した末に、
ババリアン先生、
ババリア先生、もうエロメガネ先生じゃないんですね。
そうです。バルバロイ先生の方がいい。
あ、じゃあバルバロイ先生。
バルバロイ先生
ちょっとかっこよくない？
ね、バルバロイってよくないですか？
ミスバルバロイ。
あ、めっちゃかっこいい。
かっこいいじゃん。
ちょっとかっこいい気がする。あ、ちな、うん、同じ意味です。
ミセスで亡くなってしまった。つい最近ミセスではなくなった。
ちょっと。バルバロイ。どんどんね。
どんどんね、落としていく。
これもバルバロイスタイルです
か、ね、あ、そうか、追い詰めていくってい
う。うん、そうです、そうです。
そこがもうバルバロイスタイル。
あ、もう、では皆さんもね、
はい、
バルバロイスタイルで。
活かしていただきたいと思います。
お願いします。
そもそもですよ。
うん。
紀元前6世紀ぐらいを中心に。
ね、結構前やわ。
そう、かなり前の話。
うん。
紀元前ですからね。
うん。
黒海北岸の、
はい。
南ロシア平原から、
うん。
ユーラシア大陸の葉っぱ広い範囲に、活躍してたのが、
うん、
まあ皆さん大好き、遊牧騎馬民族。
大好き。
大好き。
うちらの大好き。
馬に乗って、
はい。
まあ、バルバリのことをやっていく人たち。
はいはいはい。
で、まあ高い、その乗馬技術を持っていて、
うん。
で、毛皮、
はい。
牛、
うん、
そういったものをギリシャのワインとか織物、うん、あとたくさんの工芸品と交換して、で富を蓄えていったんですね。
おー、
蛮族の人たちは
蛮族、
蛮族で
蛮族弱い、確かに
言っちゃえば蛮族の人たちは、
うん、
その、
うん、
あ、そういう高級品と自分の毛皮などを交換して富を蓄えていって、
うんうんうん、
で、もうロシアの南部の大草原地帯に広がる文化っていうのをどんどん作っていった、
うんうん、
で特徴的なのが彼らの中で豪華に金を使った装飾、
おー、
あと生贄、
はい、
あと祭りの風習、
はい、
こういったものが彼らの特徴なんですね。
ああ、いきなりなかなかインパクトありますね。
まずそういう紹介で、これで代理店にちょっと紹介してる、はい、
まずね、
彼らはこういう売りがあるんです、うん、
はいはいはい、まず一番大きいオープニングで、ね、そう、
金と、はい、あと残虐行為と装飾、
はい、
どうですか。
すごい3点セット来ちゃいましたね。いきなり
で、この草原の道、
うん、
ステップロードっていうのを経て、
はい、
まあ、地域的に、
うん。
で、東方にも広がっていって、
うん、
文化が、
うん。
トラキア、エジプト、まあ、トラキアも暑いんですけどね。
トラキア暑いなぁ。トラキアって聞いただけでワクワクする。
トゥクンってする。
トゥクンってする。うん、
エジプト、
はい、
中央アジアのパミール高原の、
うん、
まあ、東西、方面から、
うんうん、
モンゴル、
うん、
モンゴル草原から、うん、中国の北部まで、最終的に、どんどん勢力を広げていって、
すごい領土というか、なんていうかね、こう途中移動してますよね。
で、ちょっとだから A さんと途中で関わってるんですよね。
あ、確かにね、交流してる。
交流してますよね。
うちらの好きなところね、ちょっと近いところあるんですよ。
そう、ちょっとね、あ、途中で関わって、
うん、途中でね、うんうん。
で、その、西アジアのヒッタイトなどから、 鉄器の製法っていうのを学ぶんですね。
うん、うん。
ヒッタイト帝国から。
はい、ヒッタイトもいいね。
ヒッタイトもいいね。ソダは赤い川のほとりに。品原千恵先生のヒッタイトのイケメンとね。
大名作。
あの、日本に、からね、タイムスリップしていった少女との大名作ですよ。
大名作。
で、そのヒッタイトなどから鉄器の製法を学んで、うん、それを東方に伝えていって、で他の遊牧騎馬民族の人たちに大きな影響というのを及ぼしたんですね。うん、ただし、この人たちって文字を持たない民族なので、
これポイントですよね。
そうなんです。文字がない人たちなので、その名前が知られるようになったのは、おなじみ、うん、ヘロドトス先生の書き残した史記。
もうほんまね、あの、ヘロドトスかしませんかみたいな。
そう。これね、でも、ね、私ちょっと思ったんだけど、うん、ヘロドトス先生が嘘をついていた場合、どうなるのか歴史はっていう。
マジでそうですよ。
そう。くらい、この人に頼りすぎなんですよ。うん、
てかね、ヘロドトス先生と、あの、柴先生も何でもそうですけど、うん、なんかでも、この二人が言うたら、あ、ほんまだよなって思っちゃうけど、うん、ほんま
あの人たちが嘘ついたら、うん、うちらの歴史観っていうのはもうガラガラですから、
ね、全部違うからね。
まあでもそれって成り立っているのが現代の地球なので。
うんうん、そうでございますね。
日本とか世界では地球なので、
うん。そうなんでございますよ。やばさすがやね。
でも先生の指揮を元にするしか元ネタがないので。
うんうんうん、そう。でも先生何でも知ってっから。
そう。な、と思いたいよね。
そうやな。まあ、それを信じるほかないんです。我々は。
え、これで、ちょっと先生の残した式から行かせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
まず、その、始まりの歴史。
はい。
始まりの伝説。
かっこよ。序章。
好きたい始まり伝説。
かっこいい。
まあ、いくつかの、あれ、伝説が残されてるんですね。
はい。
この土地っていうのは、現象。
うん。
スキティアっていう風に呼ばれてたんです。
ほー。
で、ここで、ゼウスと、ドニエプル川が結婚します。
待って待って。あ、ごめんごめん。ゼウスと川結婚したい。
よくある、あの、よくある、その、無機物同士が結婚するやつ、神様婚っていうやつ。川とほら、
うん、
あの、結婚して。
川ってちょっと、なんかセクシーなとこあるもんね。
よくね、だから、川は、あの、性の対象にされがち。
うん、そうそう、
なんて言ったっけ、ね、では。
うん。また水の感じあるからね。
そうそうそう。で、結婚した、できたのが、
はい、
タオスっていう名の男の子。
お
で、さらに、子供の、ポクサイス。
うん、
アルポクサイス、
うん、
コラクサイスの3人の男の子が生まれました。
うんうんうん、
で、そこにある時、天から黄金の器っていうのが落ちてきて、燃え出すんですね。
まあまあそのまま聞こう。
で、長男も次男も、その黄金の器を触ることができなかったんですけど、暑いから。
ああ、そう、熱々やもんね。
熱々の、熱々の、
うんうん。
三男だけはそれをキャッチすることができたんで。
待って、めっちゃすごいな。
そうなんですよ。三男が触ると、あの、鎮火したというか。
あ、王様の剣的な感じやわ。
そう。
ね、選ばれし。
なので、うん、彼を王とすることで、兄弟が、長男、次男は、三男を王とすることで、あの、統一して、共同統治するようになったんですね。スキュティアを。
なるほど。兄者じゃないっていうの
はね。兄者じゃないんですよ。
面白いですね。
ここではまず。ね、で、二番目の説。
はい。
今のは一番目の説。
はいはい。
二番目の説として、ヘラクレスがいます。
はい。
で、ヘラクレスが、当時は無人の荒野だったスキティアにやってきたんですね。
はい。
まあ、いろんなことしながら。
うん。
で、そこで、サバさんのために眠ってしまうんですね。
うん。
あ、もう無理ってなって。
はい。
で、そうすると、乗ってきた馬がいなくなってるのに気づくんですよ。
そうなってるって、そしたらもう徒歩やん。
そう。やべえ。
や
っと、ヘラクレス徒歩って。
最強キャラやけど。
徒歩しかないって気づいて。
はい。
で、馬をめっちゃ探して、
うん、
で、ヒライアっていう土地に、たどり着くんですけど、
うんうん、
でそんくらい歩いても馬見つかんないんですね。
だいぶやばいよ。
で、ここの洞窟に寒いから入るんですけど、
うんうんうん、
そうすると上半身は娘の姿、
はい、
下半身は蛇の姿の怪物と出会います。
おっとっとっとっと。戦闘開始か。
ここで戦闘開始、うん。だいたいこういう時戦闘開始だよね。
うん、完全に。
でも、まあ、ヘラクレスは言います。
うん、
あんまり気にしないタイプなんで、
うん、
迷った馬を見なかったか。
あ、ほんまに？その人に聞く。
普通に喋りかけて、迷った馬見なかったか。
さすがヘラクレスやで。う
ん、で、聞くと、ヘビアンナは、うん、馬は私のところにいる。
ああ、会話できた。
で、そなたが私と交わってくらん限り、馬を返さん。
え、新しい展開。
ここで、そういうふうに言ってくるんですね。
ほら、
とにかく私とやれと。
アプローチすごいやん。
すごいアプローチかけてくるんですよ。
うん、
さすが、だから、騎馬民族の始祖の伝説ですよね。
すごいね。アグレッシブなパターンですよ。
いや、すごいイケイケなんですよ。
はいはい。
で、まあ、ヘラクレスはちょっと困るんですね。さすがに。
さすがにね。
ええー、と思ったんだけど、うんうん、まあ、しばらくちょっと同棲してみるか。
待って。お友達からとかじゃない。
まあ、ちょっと同棲。
まずは同棲から。
まず同棲。
うんうんうん、
してみて、
うん、
で、そうこうするうちに3人子供できちゃうんですよ。やることはやってると。
育まれ られたね。
そう。
うんうんうん。
で、そうするとヘビ女は、うん、あ、ちょっとこれ子供できちゃったけど、うん、王位継承どうする？
あ、王やったんや、しかも、ね。そう。
ヘラクレスに相談、ヘラクレスが王だからね。
あ、そっかそっか、そうね、うん、そうね。
で、相談すると、うん、ヘラクレスは弓と帯を使って、うんうん、ちょっとモノマネみたいなことをやるんですね。
モノマネ？
うん。で、その、モノマネを、三男だけはできたんで、
うん、
だからその三男がスキテアの王になって、で金の帯にあと杯っていうのをつけて生活するようになったっていうのが一番目と二番目の説。
ああ、いずれにしてもなんか三男がね、
三男がっていうところは一緒なんですよね。
ええー、ちょっと面白い。
で最終的な説。
はい。
これヘロドトス先生的に最も推してる説。
ああ、まあそう言われるとなんか最初からちょっと。
出せよそれをって。
なんで1に聞かしたん？
そうそう。でも全部言いたいのがヘロドトス先生だから。
あ、まあそうやね。なんでちゃんとしてるからね。
ちゃんとしてるから。
うん、確かに確かに。
で、ヘロドトス先生曰く、うん。スキタイはもともとアジアの遊牧民であったが、近隣のマッサゲタイに攻められて、で、アラクセス川を渡り、キンミリア地方っていうのに移っていった。追い出されたっていうふうに言ってて、うん、
はい。
で、その後、さらにキンミリアがこのスキタイによって奪われ、スキタイというふうに呼ばれるようになった。
おー、いたとことちゃうところを、うん、を攻めて取ったから、そしたらそっちがその名前で呼ばれることになったみたいなね。
っていうことになったっていう。はいはい。で、まあ、この時に、一時的にスキタイを滅ぼしたマッサゲタイっていうのは、うん、スキタイ人の中の一種族なんですね。
あ、そうやん、そうやん。
うん、そうなんですよ。で、まあ、同種族っていうふうに言う説もあって、うんうん、で、詳しくは分かっていないんですよね。うんうん、古すぎて。
あ、まあ、そうですよね。
で、ちなみにこの、キンミリア人。うん、っていうのはラブクロフトに出てるコナンシリーズの、コナンザ・バーバリアンとかね。う
ん、はい、はいはいはい。
あれはちょっと名前をラブクロフトが使っただけで、直接的な関係はない。
あ、そうなんや。
うん。特に、ラブクラフトが、かっこいい筋肉隆々の王様として、使っただけで、うん、はい、バーバリアンの王として。
あ、なるほど、なるほど、そうか。まあ、いかにもっていい感じの名前を使おうと思ったら、そこから拝借したとね。
拝借しただけっていう。
あ、そうなんや。
で、さっきもマッサゲタイとか言いましたけど、うん、そもそもが分かりにくい、この地帯の近隣関係、
うん、
近隣の部族関係っていうのは、何かっていうと、
まあ。確かにピンとこないよね。
そうなんですよ。
うんうん、
だいたい全部スキタイでいいだろうと思っちゃうんだけど、
うん、確かに。
このあたりの地域っていうのは、文化も言葉も信仰も、微妙に似ていて、微妙に似ていて、みんな同じでみんないいみたいな。
うちらが考えるのもわかるもんね。なんかどう違うのみたいなところ、ね。
あの辺とかっていう。
わかるわかる。
で、もう中東なんかもそんな感じだと思うけど、
うんうんうんうん、
でもだからこそ紛争するんですよね。
そうやねんな。
似てるからこそ。
うん、全然ちゃうからそんな風に思わへんねんな。
そう。だから日本と、例えばさ、
うんわ、
ね、
かる。でもほら、東アジアでさ、なんていうの、うちらを、なんていうの、全然違うさ、欧米人のどこどこ人って言われたら、うん、あ、違いますよって言うけど、たぶん隣国のとこで、言われたら、え、違いますけどって。
そう、なんかより、
うん、なるよ。
全部、
近親憎悪の強いよね。そう、近
親憎悪。まあ日本の近辺でもそういうことってよくあるじゃないですか。
うんうん、ここでもさ、ね、お隣さんの方がやっぱね、なんか厳しく見ちゃうよね。
そう。なんで、そういうふうに、微妙に違うんですね。
うんうん、
で、大きく分けると、スキタイっていうのは、
うん、
サルマタイ、スキタイ、マッサゲタイっていうのが、この三つが、この辺の近くの地域の種族なんです。うんうん、
はいはいはい。
で、共通なのは、イラン系の遊牧民族だっていうこと。
ああ、なんか結構似てるよね、だからそれはね。はいはい。
馬を、馬と弓を使うっていう、うんうん。
雰囲気似てるってことよね、少なくとも。
で、ちなみにスキタイが滅んだ後も、スキタイ系っていうことで、全部同じものとして、スキタイっていうのは、この地域をざっくり指す言葉になってたりも結局する。
わかる。だからこそ、ややこしいよね。
はい。
うん。
なんで、その、三つの部族を、それぞれこれ誰得かわかんないんですけど、説明していきたいと思うんですけど。
あ、皆さんこれ知りたかったと思いますよ。
絶対さ、絶対これ、これ何の回だか本当もうわかんないから、いきますよ。
お願いします。
はい、サルマタイ。
はい。
もう紀元前4世紀頃から、紀元後4世紀にかけて、ウラル山脈南部から黒海北岸にかけて活躍した4つの部族から構成されている。
う
もうこの、まあ、サルマタイの中でもさらに4つに部族が分かれてるから。
でもや、3つの中に分かれてる中のうちのまた4つに分かれてみたいなね。
部族が。
だいぶややこしになってき
た。ちょっとそこ割愛するんですけど、
う
ん
はいはいはい、
何がいたかはね、分かれてて、で、スキタイとバグやブグっていうのもよく似ている。
おー。
で、スキタイ文化を取り入れて、独自の文化を形成していった、
うんうんうん。
で、このサルマタイ軍団の中に、今のトルコ近辺に女性だけの部隊っていうのがあって、
うん、
弓を引くのに邪魔なので、チグサを切り落としていたことから、胸がないっていう語源で、AA、要はアマゾン Amazon、うん、Amazon です、
うん、
のモデルになったっていうふうに言われてるんですね。
ああ、そっからなんや。
女だけの部族は。
はい、はい。
で、ヘロドトス先生によると、
うん、
女だけの部族のために、子供を作るために、一年に一度だけ、近隣の男性部族の村に行って交わって、
うん、
で、戦いで捕らえた男性捕虜と、要は、一致して、子供を増やした。
うんうん、はい。
で、生まれた子供は男の子なら殺すけど、殺すか男親に送り返して。
送り返されてくる。衝撃やね。
衝撃。
あの時の子だよ。そ
う、って、無限になって馬乗りにされて、子供作らされた上に子供送り返されてくるからね。
怖い。
アマゾンですから。
無事生まれたぞ。
すごいでしょ。でも男だから返す。
強すぎる
って返されてきて、
はい、
女の子のみ手元に置いて、で、育てられた。で、農牧とか、あと騎馬、狩猟技術、あと戦術っていうのを教えられて、戦士としてその子女の子は育っていくんですね。
はい、はい。
で、このサルマタイ兵士の女性が、戦争の時に、うん、まあ、船を奪って、
うん、
で、スキタイに流れ着いて、混血していったんです。
こういうのあるんですよね。
なんか、船をね、奪ってね、
うん。
で、そのアマゾネスには家住みがあるけど、うん、これも、スキタイ人女性っていうのは、家住みをするのがポピュラーで、だから、スキタイ女性に、
うんうん、
がアマゾネス女性に、家住みっていうのを教えてあげたんじゃないかっていう、
なるほど。
ふうに言われている。ちなみに、スペインが南米人と戦った時に、
うん、
現地で戦う女性を見て、
うん、
勇敢だから古代の伝説のアマゾネスみたいっていう風に思ったそうで、だからそのアマゾネスっていう言葉が。
はいはい、名前ね、うんうん、
で、なんでじゃあアマゾネスが女性だけの舞台になったか。
うんうんうん、
はい、一番、
はい。
他の部族間の戦争で男たちが罠にかけられて、騙されて、敵に殲滅されてしまって、以降、誰も信用しなくなった説。
はいはいはい、はい。
要はその男なんか信じないわ、みたいな。
ああ、すごいすごい、なるほどね。
っていう説が一番。
はいはい。
で、二番目は、まあ、ゼウスっていう超強い神様が、またゼウスですよ。
もうほんまこいつ。
ゼウスが出てきてたんで、
はい、
周りの男たちが、
うん、
なんかこれからはゼウスの時代だよな。
うんうんうん、
で、俺、ゼウスっていうの見てきたぜ。ゼウスってすごいぜ。他は古いぜ、みたいな風に言い出して、
はいはい。
で、その日に、その日の夜に切れて、アマゾネスは。
うん、
成人男子っていうのを全部殺して、で、男子児童っていうのには、障害を負わせて、まあちょっと切ったりとかしたんでしょ
うね。
で、殺した男たちの正気っていうのを切り取って、地母神に捧げた。
地母神も困らん？
チンコいっぱい捧げ
て。いっぱい。どうですか？よろしくお願いします。
じゃあまあ、はい。
あ、そうか、だからゼウスって言うけど、うん、地母神がいるんやから、
そう。
ママでしょみたいな。
ママでしょ。
ビッグママでしょっていう、うん。パパじゃねえよっていうね。
ビッグマザー。
うん。うん、そうか、そうか、ビッグマザーがいるにもかかわらずって言って、全部、地母神のビッグマザー、すべて切り落としておきましたっていう。
っていうことをやってのけた。
なるほど。
で、以降、だから鎖国して、男子禁制の国になった。でもいいのこれ思うんですけど、
うんうん、
後でキリスト教観念が広がってできた時に、うんうんうん、できたフリー神ってこんなに野蛮なんだぜっていうプロパガンダかもしれない。
わかる。
私は思う。
うん、確かに確かに。なんかやることにあんま意味ないもんね。
そう。
そんな見せることしいひんよね、普通ね。
だから怖いんだぜ。あのぐらい女って怖いんだぜ、みたいな。
ああ、確かに確かに。
だからのさばらしちゃいけないよな、みたいな。
はいはいはい。こんな野蛮なことをするらしい、みたいなね。
逸話かもしれない。
いいそういいそう、確かに。
はい。
はい。
次。マッサゲ隊。
うん。
マッサゲ隊は、スキ隊よりさらに東方の方にいたんですね。
うん。
で、旧愛者っていうのをフルボッコにした女王トミリスっていう人がいるんですけど。
旧婚者をフルボッコにした女王。
あなたのことが好きで、
うん、
で、女王だから、
うんうんうん、
ね、一緒になって共同統治しないかみたいな、言ってくる人がいるんですけど、
うんうん、
この辺の国って本当にごっちゃごちゃになってるから、
うん、
共同統治って言うけど、いつ寝首をかかれるかわかんないし。
確かにな。
なんか前も、ロシアの話で自分を殺した、
はい。
同じような地域なんですよ。は
い、
だからこのトミリスって、一説によると多分、うん、同じ人の、
あ、
ロシアの。
ね、はいはいはい。
誰だっけ？
忘れた。でも、同一のね、人物が元ネタかも
って。かもっていう、で、時代的にも、そうなんじゃないかなと思われてるんですけど、
確かに確かに。
それと似てて、基本的に、まあ、この、 この、マッサゲタイの女王っていうのも、スキタイ人とよく似てて、
うん、
マッサゲタイは一夫多妻制。で、神として信仰しているのは、太陽神ヘリオスだけ。
うん、
で、高齢になると、みんなで集まってきて、その男を、その高齢者の男を殺して、
うん、
それと一緒に家畜も一緒に殺して、
うん、
肉を煮てみんなで食べてしまう。で、その男自身も食べられてしまうっていう。
あれ？
おじいちゃんになったら。
あ、すごい運命ですね。
うん。
わしもそろそろ食われる時期かの。
そう。で、それが、幸せな死に方っていうのをされてて。
ごめんごめん、ハッピーの方やった。
ハッピーの方。
ごめんごめん、今なんか恐れてるおじいちゃんの顔を思い浮かべたけど。
え、そろそろ、だから。
ね、そうか、おじいちゃんそろそろよみたいな。
だ長井豪先生の赤いちゃんちゃん子の話みたいなもんですよ。
絵柄がもう一気に。
で、これがなんか幸せな死に方っていうふうにされてて、
うんうん、
で、病死したりとかして、先に食われずに、地球に埋められちゃって、
はい、
で、祝福されなかった。ものとして死んだ人っていうのは、すごく残念がられたっていう。
そうか、めっちゃだからあれかもね。俺、じいさん食う。じいさんの肉食って、じいさんの力もら
う。そう、それ、症状たち。症状たちのやつ。
なるほど。
そうなんです。
だから食べれへんかった残念があって、そういうことやね。
そう。
おじいちゃん食べて、自分たちと一緒にしてあげられへんかったわ、みたいな感じ。
真の成仏が食べられること。
ああ、なるほどね。
で、このマッサゲ隊の人たちは、
はい、
騎兵、歩兵ともに優秀で、
かっこよ。
そう、戦闘能力抜群。
はい。
弓、短剣、あと矢尻。
はい。
あとその、鎧。
はい。
あと、モドハの斧。だから、
すごい、両刃のやつや。
両刃のやつ。
めっちゃバルバロイですね。
そう。
斧言うて両方についてリボンみたいなね。
そう。
うん、あの、棒の先にリボンみたいな形のね。
ついてるやつ。
刃物&刃物っていうね。
すごいのを使って、戦ってくるんですよ。
強い。
で、その、金と青銅っていうのをフル活用して、
うん、
で、その槍の穂先、あと矢尻、
はい。はい。
戦主には青銅を用いて、
うんうん、はぁ。
で、あと、頭巾、コルセットなどの装飾っていうのも金を使って。
めっちゃかっこいい。
金キラ金で、ものすごい戦闘能力が高い人たち。
うん、はい。
馬についても装備スキルっていうのがめっちゃ高くて。
ああ。
青銅を用いながらも、あの、靴輪とか上髪、
うんうん、
あと、額飾り。なんかには金を使っていく。
うん、金キラや。
だから、かっこいい戦集団がやってきたって感じ。
マッサゲ隊かっこよ。
マッサゲ隊はもう、最強なんです
よ、
うん。
最強や。
で、なんでかっていうと、この地方では、銀が取れないんです。うん
おー。
で、鉄もほとんどちょっとしか産出しない。
へー。
だから金と銅が本当に豊富だったっていう。
なるほど。あるものを使ったらすごいことになったと。
そう。で、まあ、最終的に総合的に、やっと話はスキタイに戻ります。
そうでした、そうでした。
まだ全然、あの、他3つの部族の2個目までの話なんで。
そうでした、そうでした。
で、スキタイ人のまず種類。
はい。
もうちょっとここまで大丈夫ですか？わかんなくなってないですか？
いや、めっちゃ楽しいですよ。
本当？
うん、大丈夫大丈夫。
で、さらにそのスキタイ人の種類、うん。
はい。
ヘロドトス先生によると。
はい。
ギリシャ系スキタイで。あり、
うん、
ヒュニパス。
うん。
で、今の、南ブフ川。
うん。
湖畔というのに住んでいる。
はいはい。
種族はほぼ、スキタイ人と同じ。
うん、うん。
そういう人たちが、カリピタイ。
カリピタイ。
っていう風に呼ばれるんですね。
うん、うん。
で、この人たちはだから、すごくスキタイ人と酷似してるんですけど、
うんうん、
あの、遊牧民族なんですよ。
おー。
戦闘的肉食民族ではなくて、
なるほどね。
遊牧民族。なので、ちょっと、
うん、
一般的なそのスキタイとは異なる。
確かに。だって、あれやもんね、南ブフ川言うたら今のウクライナやもんね。
うん。なんです、なんです。
ね。あ、確かにギリシャ系スキタイ。
で、次が、
はい。
2個目、濃厚スキタイ。
はい。
これ、カリッピタイと同じく、
うん
穀物を栽培しているんですね。
はいはい、
濃厚するんです。しかし、
うん
う
ん、
違うのは、自らの食用のためではなく、
うん、
他に輸出するためにも穀物っていうのを作っている。
あ、産業としてやってる。
産業としてやってる。
あ、はいはいはい。
で、スラブ語圏の、
うん、
いろんな民族のルーツっていうのを、
うん、
されてて、
うん、
で、鉄器時代のバグとかっていうのがすごいたくさん出土してて、その時代にはもう、馬をよく使う文化っていうのが成立してたんですね。
うんうん、
だからそのスラブ語圏に見るイラン系語源の地理名称、
うんうんうんうん、
特にさっきも言ったセクシーな川の名前、
はいはいはいはい、
っていうのが現代と本当に一致してて当時と。なのでもうその頃にはすでにっていう。
確かに。
うん、で、キリスト教を受け入れる前の中世前期のスラブ人の仮装の風習とか、
うんうんうん、
あと濃厚スキタイっていうのは、そのスラブ人の先祖になった複数の古代部族のうちの根本的な集団であるっていうふうにされてるんです。
うわ
だからもう、めっちゃスラブなんですね。
そうですね。あの辺は確かに。うん、なるほど。
で、そのために、あの、うん、まあ、スラブ系が多い、
うん、
ポーランドとか、
うん
は第二次大戦中にナチスの迫害の原因になってるんですけど、だからその頃に迫害されてたような人たち、スラブ系の人たちっていうのがここに、農耕スキタイとして多くいて、
なるほど、ここまで遡れるんですね。
で次、農民スキタイ、
はい、ちゃうんや、
農耕ではない、
ちゃうやつなんや。
で、ポリステス川、うんうん、だからドニエプル川を渡って、うんうん、海辺から北上すれば、まず、うん、これペロドトス先生の言葉を借りて言いますけど、はいはいはい、まずヒライア、森林地帯っていうのがある、うん、ここからさらに北上すれば農民スキタイ、
うん、
スキタイゲギョールゴイっていうのが住んでいる、
うんうんうん、
でギリシャ人はこれを、ヒポリテスネイタイ、
うん
っていう風に、ポリステス市民っていう風に呼ぶけど、うん、カナダ自身は自分たちのことをオルビオリタイっていう風に呼んでいる、
うん、
オリビア市民っていう風に呼んでいる、
うん、自分たちはね、
そう、それなんでか、うん、こういう風にわざわざヘロドトス先生が書いたかっていうと、うん、まあ先生真面目なんで、うん、多分このみんなが、この人たちにとって総括して言ってることと本人が言ってること主張が違いますよってことを。
はいはい。まあ、統治するね、
そう、
側と。ね、ちょっと違ったりしますよね。うん、この辺に来たら、まあ、ベラルーシあたりまで来てるってことですよね。
そう。っていう話を言ってて。
うんうん、
で、次、遊牧スキタイ。
はい。
農民スキタイの居留地から、東へ向かい、うんうん、パンティカペス川を渡れば、うんうん、パンティカス川。あ、これ言いやすい。
ね、確かに。
パンティカペス川。
急に言いやすくなった。
渡れば、うん、遊牧スキタイが住んでいる、
うんうん。
彼らは純粋な遊牧民であり、
はいはい、
彼らの住む地域は、うん、木が一本も生えてない草原地帯。
はいはいはい、
この遊牧スキタイっていうのは、うん、パンティカペス川からゲッロス川に至る14日間くらいの移動範囲っていうところに住んでいる。
う
ん
あまあ、
全然わかんないけどね。
うん、なんかでもやっぱ広すぎてね、やっぱ移動していくから。
そうなんですよ。で、次。
うん、
王族スキタイ。
はい。
ゲッロス川より先は、うん、コラクサイスを始祖とする、最初に言ったね。うん、
はいはいはい。
バララタイ氏の住む王族スキタイの領土。
うんうんうん、
彼らはスキタイの中で勇敢で最も数が多く、
うんうん、
他のスキタイっていうのを自分らの、なんていうの、奴隷にしていたっていう。
おぉ、なんかちょっとかなり違うね。
土族民っていうふうに していて、
うん、
で、国家的な意味で、スキタイっていう時は、この王族スキタイのことを指している。
あ、そうか、うん。いろんなスキタイって名前ついてでもありすぎるんですね。
うちがスキタイ人っていうふうなイメージで描くものは、その王族スキタイなんですね。
はいはいはい、
で、カナダの領土は、うん、タウロイの国、タウリケに達してて、
うん、
東は盲目の奴隷の子らが開墾し、ちょっとなんかいろいろ考えちゃう、
ね。うん、そうやね、うんうんうん。
盲目の子を奴隷として使ってるんですね。
はい、はい、はい。
で、アゾフ海、一部、ドン川にも接している、
うんうん。
この王族スキタイの始祖は、ヘラクレスとエドキナの子。なんですよ。で、種族は王族風、はいはい、武器っていうのは弓矢だけ。
はいはいはい。
なんですね。
はい、
次。
はい。
ビッシュスキタイ。
ビッシュスキタイ。
で、スキタイ多すぎじゃんって
思う。スキタイ多すぎ問題。
スキタイはもう、はい、
でも今日ここでね、今まで混乱してたスキタイが、もう明確にね。
もう全部のスキタイを網羅できるから、うん。
これでわかる。
もう最初で最後ですよ。
あ、よかった。
もうびっくり、ほんと一回にしてくれたよね。これ以外もうやんないですから、スキタイ。もうこれいいでしょ。
後半に続くみたいな、
ね。完全版、スキタイ。
まだまだあります、スキタイっつってね。
全然、一回でやるんで。ビッシュスキタイ。
はい。
テュッサゲタイと、ユル海の国を超えて、うん、さらに、東方に進めば、
うん、
これね、ヘロドトス先生が言ってることだからね。
まあ、そうやね。
そう。
うんうん、
別種のスキタイが住んでいる。
はい、はいはい。
これは王族スキタイに背き、その果てにこの地に到達したものである。
ああ、なんかもうあっちゃにいるみたいな意味合いなんやろな。
罪人。
あ、うん、はいはいはい。
だからそのスキタイに背いて、
うんうんうん。
流浪してきた人たちのこと。
はいはいはい。
最後、エナです。
あれ急に。
これは種族名ではなく、いわゆる女病にかかった者たちを言う。
はいはい。
スキタイがアジアに侵攻した時に、その途中でシリアの、アスロカンっていう町に差し掛かったんですね。
うんうん、
その時に一部の人たちが残って、で、その、アフロディーテか、
うんうん。
で、アフロディーテの神殿っていうのを荒らしたんです
よ。はいはい。
で、その時に、ここに残った者たちと、その子孫っていうのは、女病にかかったっていうふうにされてるんですね。
うんうん、
で、女病っていうのは、何のかことかよくわかってないんですけど、神殿を荒らしたタテギで、その病気にかかったというふうにされてて、
はいはいはい、
で、この者たちの、まあ、その、 女病、男病、
うん、
女男、
うん、
男女っていう風に。で、これって多分性病。
はいはいはいはい。
で、その男色、
うんうんうん、
とかを、あとその、陰嚢が萎縮しちゃったとか、うん、はいはいはい、いろんな説があって、うん、はっきりされてないんですけど。まあ、
これだけじゃね、そう。ね、でかかないですね。
おそらく男性機能が使えなくなったもののことっていうのを言うんだと思ってて、
うんうんうんうん、
で、好き体は女性の地位っていうのがすごく高かったんで、はいはい、それに使えるために宦官がたくさんいるんですね。
うんうんうんうん、
で、エナレスっていうのは、この宦官が、たくさんいたんです。
へぇー。
宦官がエナレスに多くたくさんなってて、
うんうんうんうん、
で、エナレスは占いもします。
ほ
う。占いっていうのは、うん、もう好き体では最重要儀式なんですね。
はぁー、そういう空気なんやな。
そう。で、誤った占いをした者は、後ろ手に縛られて、猿、
うん、
グツを押され、薪の中に押し込まれ、その薪を、ま、満載した車を牛に引かせ、そして火を放って、牛を走らせる。
待って待って。
ちょっともう、情報にいっぱいいっぱいや
る。あ、待って待って。あ、占い。
失敗した人ね。
え、でも占いめっちゃ大事なんやんな。
そう。だからそれを外した人は、で、牛に走らせられて、まだあるんですよ。牛は一緒に焼死するか。
やめて
やけどを負って、負ったも牛はなんとか免れることもできる。
いや、ちょっと待って待って。
でも、その、牛は免れるけど、うん、その、失敗した神官っていうのは間違いなく死刑なんですね。
うん。まあ、だいぶもう早めの時で死んでるような気がするよね。
死んでるような。
うん、この走り始めてね。
そう。なんですよ。で、その、みんさん大好き、おなじみの、
はい。
死刑と儀式。
来た。
好きたいの。
はい。
死刑っていうのはもう超頻繁にあったんですけど、まあ、でしょうねって感じなんだけど。
まあ、もうバルバロイの話やから、まあ、それはあって叱るべし。うん、
でも、女と子供は免れました。
あ、そうなんや。うん、
だって、ほら、女性と子供っていうのは、
ね、種
を繋いでいかなきゃいけない。
確かに確かに。
しかもこんなに少ないね、うん、ステップ地帯を超えて、
そうっすよね。
過酷な状態で、
確かに。
増えてもらわないと困るので、
うんうん。殺してられへんね。
だから、まあ、あれなんですけどね。同性愛的な。
ああ、確かに確かに。
占いには使うけど、
うんうんうん、
うん。失敗したらそれはお前大変なことだぞっていう。
ああ、確かに確かに。それも明確にわかる気がしますね。
だから宦官に住んだしね。
ああ、そうですよね。
うん。
あとあれですよね。やっぱほら、遊牧民族はさ、こう、虚勢技術とかやって長けてますしね。
そう。
だからまあ、やりやすいというか、うん、ちゃんとできたでしょうね。技術を伴ってて。
失敗して、
うん。
可能したりとかしないで、ちょっと。
そうそう、古代のね、その中国でなんかミスってるやつみたいなことはあんまりなかったかもしれないですね。うん、なんか上手にできた気がするな。
血抜きがさ、うん、うまくできる。
ね、ちゃんと普段やってるから。
で、その葬儀のプロセス。
はい。
はい、まず、好き体の王様が死ぬと、
うん、
四角形の大きい穴を掘って、
はい、
穴の用意ができると遺体は腹を裂いて、で、まあ、お腹を裂いてね、
あ、はい、
内臓を取り出して、潰したキュペロン、まあ、カヤツリグサとか香料、うん
うんうん、
パセリの種、アニス。
はい、食べようとしてる？
お腹の中に入れて。
レシピじゃないよ。王様やんね。
死んだ王様のレシピですよ。
王様のレシピやんね。内臓取り出して、って思ったけど。
いっぱい香料を詰め込んで、その取り出した内臓の中に。
はい。
で、全身に牢が塗られる。
はい、あ、はい。
意外は、
うん、
車で、別の国に運ばれて、
うん、その国に
別の国に運ばれて、
はい、
その国で、耳の一部を切り取って、
はい、
頭髪を丸く反り落とし、
はい、
両腕を、に傷をつけて、
はい、
額と鼻をかきむしり、
え
ぇ、ー、左手を弓で貫くという作業をする。
めっちゃ作業するね。
めっちゃ作業してくる。
めっちゃ作業する。
だから王様の死んだ後、
うん
ぐらいか、ちょっと春くらいやるんですよ。
うん、それ以上かも。なんか、遠く連れてくからまたより大変そうですね。
そう。で、その後、遺体は、
はい。
好き体の全ての属国巡り。
めっちゃ大変。
属国を巡る。だから、真っ下げ隊の男も行くし、
マジ？
そう。サルマ隊の国も行くし、巡るんですよ。
王が死んだぞー。
そう。
皆の者の王が死んだぞー。
で、最後に、まあ、その王様のお墓のある、
はいはい。
元老の国に到着するんですね。
あ、長い旅ですよ。
で、そこでやっと、遺体を墓に安置して。
あ、これで安らかに眠れるんかな。
で、その両側に槍を突き立てて、で、木を渡し、むしろをかぶせる。
はい。
で、墓の中に広く空いている部分には、うん、王の目かけを一人考察して、
あ、うん、うん、ちょっと待って。
締め殺して、
うん、うん。
で、そこに、まあ、一緒に葬り、
はい、
他、故障を、はい、料理番、馬蹄、侍従、取り継ぎ役、馬、っていうのも一緒に、
あ、
埋葬し。
ご一緒にね。
そう。
いや、あれやね、もう今出来上がったよね、その。
あの、墓がね。
うん、今出来上がって、その、今、まだ生きてた人たちも今、ご所番
で、ね。あ、そう、出来上がりました。
今、死体が出来上がったのね、
うん。新しい死体が。
はい、新しい死体がね。
で、さらに副葬品として、
はい。
まあ、いろんな品々の中から選び出した、ものと、黄金の酒好きっていうのを一緒に埋める。うんうん、
はい。
で、その後は、全員で、巨大な墓を、つかか。
はい。
一年かけて作って、これは、あの、皆さん大好き、クルガン。
はい。
クルガンと呼ばれる古墳。を作るんですね。
クルガンはね、いいですね。
クルガン、入りたいぜ。
いや、クルガンは
作りたいぜ。クルガン入れてほしいぜ。
いや、あ、入れ、うん、見学したいぜですね。
俺のクルガン作ってほしいぜ。
いや、はい、作りたいかな。うん。
え、建設したいぜ。
うん、やっぱね、風景簿っていいですからね。
いいですよね。
うん、ま、あの、これ、あの、日本の古墳に近しい風貌といえば風貌と考えてもいいかなと思います。
モリッとしてる。
そう、モリッとします。
で、1年後。
はい。
あの、王の最も親しく使えたものを50人。待って、終わんないです、全然。
あ、ごめんごめん。あの、今、完全に一息ついてたけど。
クルガンできたから、親しく使えていたものを50人。まあ、最も有料な馬を50頭。
え、最も有料な馬50頭を殺して。ちょっと。
それ考察して、
はい、
内臓を取り除いて、
はい、
中にもみ殻を入れて、縫い合わせる。
縫いぐるみみたいな作り方。
最初のやつとちょっと似てるね。
うんうん。
で、その死体たちに、
はい、
杭を立ててことえし、気丈の状態にさせ、王墓の周りに配置する。要はその、死体を立てて飾るみたいな。
さ、日本はさ、うん、あの古墳の周りに埴輪立てますやんか、うん。この人たちは、今作った馬の死体、まあ、剥製でもないけどね、中にもみ殻詰めてあるやつを、ドスーンって立てて、牙してるぞ！
馬の死体とあと親しく使えた者たちの死体。だから、死体本当に立ててる。
50
人と50体。だから100個。
ね、
100個そこに。
まあ、でも50セットよね。
50セット。
ドラララって、ね、
50セット立てて。
わーすごい。
以上が王の葬式で、
以上が
一般的な感じ。で、他の普通の人の葬式っていうのは、
うん、
遺体を車に乗せて、
うん、
知人の家を巡り、
うん、
で、ご馳走を受けながら40日間これを繰り返すっていう。
一般でも長いわ。
一般でも結構長いんだけど。
うん。でもあの、1年かかるのもわかる。
うん、
こんなことしてたらかかります
よ。かかるよね。
ソラハーブ入れるかも。
これって、腐っちゃ困るから、
うん、
入れるよね。
入れるわ。ごめんごめん。なんか料理作るのか思ったけど、それ結構作らなあかんわ。多分最初の方それでやったらあかんくって、試行錯誤して、
やったよね。
最初グズグズになったから。
何回か失敗して、
うん、結構長い。
何百年か失敗してるんだ、
ね。うん、ずっと長いこと失敗して、ちょっとずつちょっとずつなんかね、いい調合が見つかったみたいな感じ。
で、ベストってなって。
オーケー完成っていう。
これって見てて、ちなみに、
うん、
マラキアの王のブラズ・セケシュ、う
ん。はいはいはいはいはい。
主人の人が大好きな。
大好き大好き。
クシザシコ・ドラキュラのモデルっていうのを思い出したんですけど、
うん
うん、あれって、残虐性って言われたけど、古代この地で行われてたことに酷似してて、
うんうん、
だからあとはその、まあ、ブラッツペシュっていうのはもっとずっと後の時代だから、うんうん、裏切り者に対して古代にそういうことをやってたっていうのを、やってただろう、お前、DNA に残ってるよなっていうのを、思い返させるような、引き締め政策だったと思うし、
うん、スラブ的なことで考えていたら、その、昔はこうやって、部下たちをこんなことしてたやろ
う
と。
そう。
で、今でも、このね、うん、できるんだぞみたいなところをね、見せつけられて、うっていうね。
あそこだから、あの、スペインの捕虜かなんかになってたんだよね、一回さ、若い時に。
ああ、そうか。
うん、あの人。だから、うんうん、本当にその、西方世界っていうのが嫌になって、ブラザーゼピシュは。で、自分の国に帰って王様に戻った時に、
うん、
やっぱり土着のやり方、こうやってやっていかないと、舐めてくるんだ、あいつらは、という。
伝統的な。
そう。を思い返したんじゃないかなっていうふうに思ったし。
なるほどね。ああ、なんか納得ですね。
で、スキタイ語の語源。
うんうん。
で、言語はちなみに今のウクライナで使われている言葉っていうのがメイン、
ね。うんうん。まさにあの辺のエリアですもんね。
で、そこにそれぞれの部族が使うっていう言葉があったんですけど、
うんうんうん、
その共通語っていうのを通訳を介しながら、それぞれ部族間で使っていたっていうような感じ。で、メインはやっぱり王族スキタイが使う言葉。
はいはい。
で、みんな大好き、スキタイ人といえば。
はい。
人肉食いや儀式。
いやー、いろんなね、やっぱね、バルバロイ時なね、
そう。
話題にこと書きませんからね。
で、ヘロドトス先生曰く。
はい、ヘロドトス先生。
2400年以上前に、
うん、
もう、だから、罪ないですよ。だって2400年以上前なんだから。
うん、それはもうね。
スキタイ人は、人間の皮を使って、矢筒を作るっていうふうに書いています。
いや、そら。
まあ、昔だからね。
まあ、昔だよね。
これまで、それって信憑性に欠けるっていうふうにされてたんですけど。
今、うちもちょっと思ったよ。
そうですよ、
うん。
事実っていうふうに特定されるんですね。
マジ
?2023 年の。
最近やん。
そうなんです。プラスワンっていう、
うん、
学会誌。
はいはい。
で、その学術誌に発表された論文から、これって本当だったよっていうことが分かって。
マジか。
そうなんですよ。ウクライナ南部にある14の遺跡から、
うん、
遺跡の中の18の墓から見つかった45点のサンプル、うん、革のサンプル、
うんうんうん、
それを分析した結果、これって、人間の革じゃねっていう。ことが、で、これって、まあ、いろんな年代や時代に、うん、サンプルって取れてるんですけど、うん、どの時代からも人間の皮が出てるんですね。
ああ、
つまり、この一年だけ特異なことが起こったんじゃなくて、うん、代々ずっと長い間、この地域ではこういうことが行われていたよっていうサンプルが出ちゃって。
人間の皮ですか？よく使う素材の一つです。
そう、しかも先祖代々何百年もやってます。
やべえ。
で、結果が出ちゃって。
はい。
で、結果、その矢筒、つまりその矢を入れる容器の二つの皮っていうのが人間の皮の皮膚からできてて、うんまあ、あとはまあもちろんね、ヤギとか動物の皮も使われてるんですけど、まあね、
うん、それはわかるけどな。
で、まあ、ヘロドトス先生曰く、
はい。
スキタイ人は、お牛の肋骨で人間の皮を削り取り、手でそれを揉んで柔らかくしてハンドタオルにした。
ハンドタオル？
さらに、これを自分が乗る馬の手綱と結び、それを誇りに思っていた。なぜならば、この人皮タオル、ハンドタオルを最も多く持っているものが最高の男だと判断されるからだ。
ゴールデンカムイもびっくり。
びっくり。
キラヨシカゲもびっくり。
みんな知りたいこの、ね、作り方。
ああ、確かに。
調理方法。
作り方わかるんですか？
わかるんです。レシピが残ってるんですよ。
いいんですか？
大丈夫です。早速。
皆さん今日はすごいですよ。明日から使える。
人皮タオルの作り方。はい、調理方法。
はい。
スキタイ人は最初に倒した敵の血を飲みます。まあ、最初からちょっとハードな感じで。
ちょっと今できるかなっていう感じだったね。うん。
で、また戦闘で殺した敵兵っていうのは、
うん、
ことごとくその首を王に持参するんですね。
持ってかなあかんのか。
そう。
はい。
で、なんでかっていうと、首を持参すると、
うん、
その分配っていうのが生まれるんです。
手柄の。明確にね。
だから4人殺したんだと4個分の報奨金。
そうだね。そうか、成果物としてその持っていかなあかんわけや。
でも、はい、なかなかうまくいかないじゃないですか、腐るし。
大変ですよ、大きいから。
で、その場合は、耳のあたりで、首を、
うん、
まあ、こう、丸く刃物を入れて、切断して、
うんうん。あ、もしかしてあれかな、うちほら、今日ほら、耳つき鼻つきの話もしたけど、ほら、便利やからね。耳とか切ったとかじゃないんかな。
それで、ちょっと。うんで、首を掴んで揺さぶる。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか、待って、首、待って。
首をね、掴んで揺さぶるんですよ。
はい。
そうすると、頭皮と一緒に頭蓋骨っていうのが離れるんですね。ズルンって。ズルンって取れるんですよ。だから、その皮から肉をそぎ落として、それで柔軟にさせると、ズルンって取った、ここの部分だけの歯筋っていうのが出来上がって、要はその顔の部分でだけね。
こう、外見剥いでるっていう作業をちゃんとしてるってことかな？
そう。
これ結構な手作業。
結構な手作業なんですね。
するね。
で、これを自分の馬の馬毒っていうのにかけて、馬にかけるんですね。
はい。
まあ、要は座ってると、下のところにかける、
うんうんうんうん。
で、これを、だから一番多く持ってる人っていうのは最大の勇者っていうふうに判断されて、で、スキタイ人の中では、その、そいだ皮っていうのを、羊飼いが着る子供のように縫い合わせて、はいいっぱい、
うん。
自分の身につける上着として作ってるもんっていうのも多い。
お
で、いいじゃない多い、
うん。
ポピュラー、
うん。
とてもポピュラーな、う
ん。よくやってますですもんね、これね。
だからよく人の顔
あ
人の剥いだ皮の顔の部分を自分で着てますよっていう。
うんうん、その上着すごく素敵ですね、先輩。
あ、これちょっと殺した人から。
うん、結構取れたんだよね。
作り方としては、
はい、
眉から下の部分は、ノコギリで切り落とし、残りの部分をきれいに掃除する。
ほうほうほう
で、まあ、貧しいものであれば、ただ、その、ね、牛の皮とか生皮を外側に貼って、そのまま使用するけど、
はいはい、
金持ちであれば、牛の生皮を被せた上に、さらに内側に金箔を貼って、杯として用いたっていう。
はぁ。
つまり、人の皮のついた馬の鞍に乗って、人の皮を着て、日常的に過ごしていたっていう。
これはもうなんか、テンション感がだいぶ違う世界ですね。
うん。ちょっとね、
うん、
だいぶテンションが高いですよね。
そうですね。なんかほら、昔にさ、タイムスリップする漫画とかあるけどさ、
うん、
ここタイムスリップしたらもうね。
地獄。どうするだって着いた瞬間にさ、なんか人の皮を剥いでる人に遭遇しちゃってさ、顔の顔、殺されるってなる。
ね、で、ここ洗うんだ。しっかりとな、手でな、こもんでな。
あ
ほら、で、これをな、馬のところにかけておくだろう。
もうどうしていいかわかんない。
どうしていいかわかんない。
なんかね。
すごい。でも今、こんな時どんな顔すればいいかわからないのの感じだった。
笑えばいいと思えないよね。笑えないもの。なまあまあ。
いやー、これすごいね。
そう。で、この謎の好き大臣っていうのは、うんうん、最終的には紀元前、うん、紀元前3世紀頃に、ゲルマン民族の大移動が起こって、うん、で、東ゴート人っていうのの勢力が拡大したことによって、ほどぼされていくんですけど、
うんうんうんうん、
その古代の儀式とか、鹿をめぐる金細工と、はい、あと鹿のモチーフがすごく多いの。
多い、うんうん。
それっていうのは、だから共通点して北海道とか長野、あと、カラフトなのにも共通点っていうのがあって、
うん、
なかなか面白いんですね。
そう、これがね、ちくみさんがね、そう、スワの話をしたときに、
うん、ババリア
ン
が多いよ。
ババリアンとかね、スキー隊の話が出てきたっていうのは、こういう、基本な事故があったから、うん、わぁ、スキー隊、スキー隊っていう話だったんですよね。
で、その長野諏訪の方に定着した古代の日本人っていうのは、
うんうんうん、
険しい国土に遮られて、
うん、
意図的に古代の風習っていうのを残してるかもしれないし、うん、と思うし、
うん、
あと、あの先輩、三河の先輩。
え、三河の先輩といえば、もしかしてあの
ユニさんじゃないですよ。ユニさん、今ユニさんだと思う。
違う。
バーバリアンで三河の先輩ってユニさんかな。
違うよ。
そういうことじゃん。
あの、火つけるのが好きな、あれでしょ、お寺とかに火つけるのが好きな。
ユニさん
違う。ユニネキ。
ユニネキ。
ユニネキは、ユニネキ、遠慮くじ。
遠慮くじやったのは、伊勢熱によると、
伊勢熱
の先輩だっていう説が、とされている。
ここでしかない。
違う違う。そう、信長先輩。
はい、信長兄貴ですよ。
骸骨、黄金骸骨の。
やってたね。
そう、あれとかも、なんていうかな、だから、その、自分の中にある、私の中の、秘められた昔の感覚っていうのは、ちょっと、まあ、あるじゃないですか。
はい。
がなのかなってちょっと思ったり。
あ、確かにね。うん、ね、ドクロ杯を作る、まあ、あのテンションってちょっとね、
うん、
なんかあんまりこう、あの時のね、戦国時代の日本のニュアンスってあんまなさそう。
そう。
あとなんか額のとこで着てる感あるもんね。
あ、そうそうそう。だから。
あれさ、好き
隊、
好き隊じゃない、うん、あそこで、あえてあそこで着るってあんまり日本のもので見えひん気がする。
だからあれが好き隊な感覚なんだよね。
まあ、ちょっと結構納得する話や。
そうなんですよ。
確かにあれ変わってんなと思った。
はい。
やば。でも今日はほんまにね、ミネと明日から使える。
あと、
うん、
これ一個言い忘れたんだけど、
はいはい、
結構昔っていろんなところで戦争があるじゃないですか。
うん、
で、もうその、スキタイ人の人たちが、まあヨーロッパの王様のところに庇護を求めて逃げてきて、うん、で、そこでいろんなことを教えてあげたりとかして、庇護してあげて、
うん、
で、やってたんですけど、そこでちょっとミスっちゃうことがあって、
はい、
下手こいちゃって、
うん、
で、
うん、
ヨーロッパの王様がめちゃめちゃ怒るんですね。
ああ、なんかでも怒りそうなこといっぱいありそうやで。
そう。
うん、で、ちなみに、
うん、で、怒っちゃって、怒られたスキタイ人っていうのは、バチゲーして、その王様を捕まえて、食ったっていう、殺して食ったっていうのがあって、それが、名前忘れたけど、歴史上有名な戦争の始まりっていうやつが。
良かれと思って多分言ってあげたことないけど、
たださ、寄付してあげたからね。
そうやね。うん、うん、うん。ご恩を感じたからね。うん、あんたには助けてもらった、俺たちの伝統的な、ハンドタオルの作り方を伝授するぜ。うん、なんだとなんていう野蛮なって言ってね、
うん、
失礼だな貴様っていうことで、
まあなんか
粗相が、のテンションからしたら割と通常運行なんですけどね。
そうで、やっぱり粗相があって、
うん、
その庇護してた王様的には、まあ好き大臣っていうのを折檻しちゃったらしい、ね、
うんうん。あ、うん、まあでもその気持ちもわかるよ、だって怖いもん。
そう。うん、でそしたら逆に食われたっていう、殺して食われたっていう。
やっぱ食っとく感もあるんかな、
う
ん、
そう。で、それは割と、うん、最近って言ってもあるけど、
うん、
まあ、紀元後の話だから。
あ、紀元後か。
紀元後の話なんですよ、それ。
あ、じゃあ、割となんかやっぱ伝統的にテンション感あるね。
うん、割と食う。
うん。食え、まあ食うっていうことも選択肢に入ってくる。
そう。そう、
これを食うぞっていうよりかは、全然選択肢の中にあるというね。
うん。で、殺して、お腹疲れてお腹空いたから食ったんでしょうね、多分。
まあ、どうせ殺してるしね、
う
ん、もうね。まあ、言うてみたら、だってね、羊とか殺したのと一緒っちゃ一緒やもんね。なんか、平等に扱われてる気がしますね、羊とか。
そうですね。うん、
牛とか、ヤギとか、うん、ね、馬とかと
人もね、
同じ動物なり、みたいなね、雰囲気が。
だってほら、食べられなかったことが一番の不幸でされてるくらいだから、尊敬は一応してる。
うん、ああ、そっか。まあ、逆に敬意を示したのかな、という気もしますね、
うん。そういうことは結構あったっていう。
ね、ああ、馬もね、動物も、友達さ、みたいなことだから
。みんな、だから僕の頭食べるっていう。アンパンマン的なね。
あ、そうね、
うん。
お互いにね。
お互いね。
に、地味、本当のに、血肉としてね。
そう。どうですか？
好きたい。
どうですか？
どうですか？
今日の、だから、プレゼンは。
でも今回でみんな、うちらが、ほら最近さ、日本の話してた時によくスキタイ話してたから、うん、なんでって思われてたかもしれないんですけど、これなんですよね。
そう。信長パイセンが、うん、まあ似たようなことしてるぞっていう。
うんうんうん。それもね、あったし、なんかまああそこの流れ、三河からね、まあ諏訪からね、もろもろとか、まあもちろんそのアイヌとかそのカラフトとかのね、うん、まあ結構その、地続きになっているようなとこじゃないのに、うん、何かの交流とかね、なんかその、ルーツみたいなところを感じられるようなところがあっておもろいよね、へっへっ、みたいなね。
ただやっぱりその DNA 的に、カラフトアイヌとかも関係があるとされてはいるんだけど、
うんうん、
直接的ではないっぽくて、だから、やっぱり先祖代じゃないけど、どっかで入ってきて、うんうんうん、どっかで金銭に触れちゃった人が同じようなことをやってるっていう感じ、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。まあ、うん、DNA が繋がっていくってこと
は、ことでは
文化が伝播するっていうのはまた違う話だからね。
うん、違う話だから。
交流とか交易っていうのも含めてね、うん、電波は文化が繋がっていたりするんで、まあそれはもう絶対イコールじゃ全然ないんですけど、うん、まあとはいえ、何らかの関連性みたいな話でいくと面白いですよね。
そう。高平さんもね、ムカついたら、皮を剥いで食ったらいいんじゃないですか。
まあ、作り方分かりましたしね。
そう、今日レシピがね。
うん、でもまず血飲まなあかんからね。
そこがもう最初から。
そこ結構よ。
まず飲むっていうところが。
まず飲む。うん。確かにさ、遊牧民基本さ、骨からさ、羊とかでもさ、もう全部余すとこなく使うじゃないですか。
まず飲むだし。
うん。やっぱね、うん、栄養やからね、あそこでね。うん、ちゃんとね。鉄も取れるし。ちくみさんほら今日貧血気味って言ってたから。
ああ、まず飲むか。
うん、まず飲んで。
伊豆さんの奥で殺して。
そうそうそう。これで貧血を解消。
今日一人いなくなったっていう。
この配信が最後とな
ること
を知り合わせっていう。そんな理由
で。配信者行方不明と、あと普通にニュースで A さん出てる。なんか普通の行方不明と。
食ったため。
食ったため。
食ったため。人に脱退しました。
なんか、貧血だからやった今は悪いと思っている。女は意味不明なことを供述。
供述しており。
そう。っていうやつ。
ということでね。
はい。
はい。皆さんも、ぜひ、やってみちゃいかん。
やってみちゃったね。
やってみちゃいかんな。ぜひ。まあでもね、こういうの機会にね、
はい、
いろいろこうね、好きたいとかね、なんかこう、あ、おもろいやみたいなゾーンがあるといいですよね。
はい。
ってな感じで。
ありがとうございます。
ありがとうございました。